こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1977年の11月15日に起こった横田めぐみさんの拉致事件についてお話をします。前回はですね、北朝鮮による日本人の拉致の、概要みたいな話をしました。で、今回は、その中でもこの横田めぐみさんに、フォーカスを当てるというか、この横田めぐみさんの事件をお話したいと思っています。で、北朝鮮の拉致に関して、ざっと言いますと、1977年ぐらいから1980年代の半ばぐらいまであったのかな、北朝鮮が日本人を拉致してですね、でその身分を、スパイに使わせたり、日本人にスパイを変装させるために、身分が必要だった、という理由で拉致をしたりとか、もう一つは北朝鮮のスパイを、日本人に化けさすために、日本人の教官が必要、日本語を教えたりとか、日本の仕草とかを教えたりとか、そういうのをさせるために、日本人を拉致して、北朝鮮のスパイの教育係にしていたと。で、じゃあなんでスパイにその日本人に化けさせるのかというと、その日本人に化けたスパイが、韓国に侵入してですね、韓国以外日本にもいたりするんですけれども、要はその、韓国に北朝鮮に有利になるように、いろんなことをしたりとか、韓国の、政府を揺さぶるために、いろんなことをしたりとか、そんなことに使うと、いうようなことで日本人を拉致していた。で、日本政府が認めてるだけで17人の人が拉致をされてまして、で、疑いを捨てきれないという人は、800人から900人弱ぐらいいるというふうに言われています。なので最大ではですね、900人近くの方が北朝鮮によって、日本人がですね、拉致されてたんじゃないかと、いうようなことも言われているということです。で、現状ですね、日本政府は2002年に、17人拉致が確定している人のうち5人を、日本に、連れ帰りました。たった5人ですよね。で、その残り12人、ここに、めぐみさんも入ってるんですけれども、は、どうなってるかというと、安否不明者、どうなってるかわからん人と、いうふうに位置づけられています。北朝鮮は、12人のうち4人は北朝鮮にそもそも来てないという、嘘ですよねを言ってまして、残りの8人、ここにめぐみさん入ってるんですけど、は死んだと、いうほんまかどうかわからんことを言っています。で、実際めぐみさんのことも死んだということを2002年に言ってきてですね、北朝鮮がこれがめぐみさんの骨だという遺骨を持ってきたんですけど、実はその遺骨は別人だったと。で、そこからですね、めぐみさんの娘と、これは決まってるんですよね。もう DNA 鑑定もされてるんですけど、ウンギョンさんという方が出てきまして、その方と、その、めぐみさんのお父さんを、お母さんがですね、会ってですね、で、さらにこう、めぐみさんの孫にあたる、赤ちゃんが生まれてると、いうようなところまでは、今情報としては出てます。これがざっくりですね、概要みたいなところなんですけど、じゃあこのめぐみさん事件についてお話をしていきます。まずこの横田めぐみさんが生まれたのは、1964年に名古屋で生まれてます。で、お父さんが日銀で勤めてたんですよ。日本銀行ですよね。超エリートですよね。今度は新しい総裁、黒田バズーカとガーンでおなじみの黒田さんがもう辞めちゃうんで、新しいですね、超緊縮財政派って言われてる人が、総裁になるんじゃないかみたいなことを言われてる日銀総裁がいるのが日銀ですよね。日本の紙幣を吸ってるとこなんですけど、そこで働いてはったんです。エリートと言ってもいいと思います。で、お父さん、転勤が多くてですね、生まれた名古屋で、その後東京に引っ越しましてですね、で、 東京にいた時に、弟さんが生まれてるんですよね。弟さんが3歳の時に双子の弟さん、拓也さんと哲也さんが生まれてます。この双子の弟さんが、まあ、今ですねこの拉致被害者の会の、まあ、代表的な役割をしてはる2人なんですけども、が赤ちゃんとして生まれてます。でその時めぐみさん3歳でした。みーちゃんの家に赤ちゃんが来たんだよと、まあ嬉しそうにですね近所の人に言って回ったりとかで、実際お母さんが産婦人科に行ってですね出産する時はですね家でお留守番しとかなあかんかったのに、まあどうしてもお母さんと赤ちゃんに会いに行くということで、まあ近所の人に言ってですね連れて行ってって言ってですね、でしゃあないなって近所の人がこのめぐみさん、3歳のめぐみさんを連れて、まあ病院まで行ったと、まあいうようなエピソードも残ってます。で7歳の時ですね、小学校2年生ぐらいの時に広島に行きまして、広島でまあ4年ぐらい暮らすんです。でそこから11歳の時、小学校6年生の時に新潟に引っ越します。まあこれがまあちょっとそのめぐみさんにとってはまあなんか嫌やったんじゃないかなというのは思ってます。というのも、まあ小学校の2年生から6年生までですね、まあ一番友達ができるような時ですよね。に、まあこう、たくさんの友達ができて、そこからまあ、 誰も知らない新潟のとこに行くと。まあいうようなのはちょっと嫌やったんかなというようなことは思っています。で、まあ、新潟、小学校6年生で新潟に転校して、そこの小学校を卒業して、まあ、より中学校という、新潟市立の中学校に進学します。で、この入学式の時にですね、お父さんが、まあ、桜の木の下で撮った写真が、まあ、結構めぐみさんの代表的な写真です。これ前回この話しましたけれども、まあ、入学式はまあ風疹にかかって、まあ、行けなかったと。で風疹が治ったぐらいでお父さんが、まあ、せっかくだから入学記念の写真撮ろうよと、まあ、お父さんお母さんに言われてですね、でめぐみさんはまあ嫌やと、まあ、顔にまだちょっと赤いポツポツ残ってるし、でお父さん写真好きやから、まあ、汗こうせこっち向けとか笑えとかうるさいからもう嫌やと、まあ、言ったんですけど、まあ、それはまだ中学校1年生ぐらいですよね。お父さんお母さんがそんなに言うんやったらというので、まあ、いやいや満開の桜の木の下で、まあちょっとその浮かない顔、お父さんまだ撮るのみたいな顔をしてですね、まあ大きめの中学校の制服を着て、で、写真に写ってる写真、これがまあめぐみさんの代表的な写真の後になっちゃうんですけど、まあ、その写真が撮られました。で中学校に入学するんですね。で実はまあ広島におった小学生時代はバレエをやってたんですよね。で、まあ、めぐみさんちょっとなんかこうぽっちゃりした顔立ちなんですけども、まあ、バレエもすごい上手かったそうで、でなんかこうバレエ習ってるからこうつま先立ちありますよね。ツーンとこのつま先を伸ばしてそれで立つやつで、あんなんで写ってる写真とかも、まあ、残ってます。ほんま可愛らしいんですけど、まあなんですけど中学校入ったらバドミントンにこうスパーンと切り替えてですね、バドミントン部に入りました。で、1977年の11月14日これが拉致事件の前日なんですけど、実はこの日にですねしげるさん、お父さんの誕生日やったんです。でこの時にめぐみさんはですね、まあ、ちゃんとおしゃれしてねとお父さんに言うて、でちっちゃい櫛、携帯用の革のケースに入っている櫛ですね、あれをお父さんにまあプレゼントしたそうです。で、まあ、しげるさんは結局2020年に87歳で亡くなりました。まあ、死ぬ時までですねこのまあ、櫛を持ってたと、まあ、いうことを言われてます。何年やろ、43年間ですね、もうボロボロなんですと、まあ、言いながらその櫛を時々、まあ、取材なんかでまあ見してました。まあ、映像なんかも残ってるんですけどね。で、1977年の11月の15日ですね、拉致の事件が起こります。 事件が起こったのはもう本当に自宅のすぐ近くです。新潟の、土地勘が僕はないんですけれど、まあ、今回ちょっと Google マップとかストリートビューでいろいろちょっと見ました。で記事なんかも見ました。でめぐみさんはバドミントン部でその結構有望な選手やったみたいで、なんか大会の時にですね、まあ、1年生なんだけど試合に出してもらったりしてて、自分より実力のある先輩が出ないのに自分が出るのはどうなんやろうみたいな、まあ、そんなことで悩んだりもしてはったそうです。でお母さんはそのめぐみさんがそういうことを悩んでるということを聞いてたので、じゃあ先生に相談しに行こうかみたいなことも言ったりしてたんですけど、まあ、めぐみさんはもう中学生、まあ、そんなんはいいと、まあ、いうようなことも言っていたそうです。でそんなバドミントン部の練習が夕方の6時半ぐらいまで、中学校でありました。で新潟市がですね、まあ、かなり海沿いの方にありますよね、まあ、日本海ですよね。で日本海のもう海のすぐ近く、中学校から 5,600 メートル歩いたらもう海みたいな。でその海の向こうに、まあ、今日本が世界遺産に登録しようとしている佐渡島があります。でまあ、拉致被害に遭った方は結構日本海側で連れ去られている人が多くてですね、まあ、日本に帰ってきた曽我ひとみさんで、帰ってきてないですけどそのお母さんは佐渡島で拉致されてますし、蓮池さん、まあ、アベックで、カップルでですね、まあ、拉致されて、まあ、その後、まあ、結婚されて、まあ、夫婦として日本に戻ってきたお二人も、まあ、新潟で拉致されてます。でめぐみさんもそうなんですね。で、まあ、この拉致された現場というのはこの通ってた寄居中学校と自宅の間の600メーターの距離のどこかというふうに言われています。もう少し土地勘的に言うとですね、この中学校のあるあたりの新潟市なんですけれども、海沿いにですね防風林があるんです。まあ、その林がずらっと林が海沿いにあるんですよね。まあ、海からの風を防ぐために、まあ、潮風がそのまま吹いてくるといろんなものが錆びたりするから、まあ、ちょっとその林を作っといてですね、でそれで風を一回防ぐみたいなのが、まあ、特に日本海側に多いですよね。でそんなんが100メーターぐらいですかね、この分厚さで海岸沿いにこう防風林がぶわっとあるんですよね。でそれを越えたら住宅街があって中学校もあると、まあ、いうようなところなんです。で中学校から、西の方に、海の方に夕方の6時半お友達と3人で先生さようならと言ってめぐみさんは帰りました。で中学校から 2,300 メーターぐらいのところで、まあ、友達とバイバイと言って一人で家に向かいました。でさらにそこからですね、まあ、めぐみさん一人で、まあ、海の方に向かうんですよね。でしばらく歩いて、まあ、T 字路があってそれを左に曲がって、そこから200メーター歩いたらもう家っていうところでめぐみさんはいなくなりました。まあお母さん家で待ってたんですよね。帰ってけえへんな、おかしいなっていうので、お母さん、まあ、600メーターの距離なんで学校見に行きます。体育館行ったらですね、もうめぐみさん帰ったと。おかしいなと。でそっからまあ探します。どこ行ったんやろうと。まあまだちっちゃかった弟さん2人を手引いてですね、まあ、この暴風林のあたり、真っ暗の日本海岸沿いの、まあこうまあ、神社とかもあるんですけど、そのあたりをお母さんが夜遅くまで8時半とか9時ぐらいまで探してました。でもちろん中学校の先生らも探してくれたんですけど見つかりませんでした。でそこから警察も動員されていろいろ捜査が始まります。まあ、実はこのタイミングでですね、まあ、結論から言っちゃうと、まあ、日本政府もしくは警察組織が、まあちゃんとしてたらですね、まあ、大丈夫やったと思うんですけれども、まあ、実はめぐみさんの事件の2ヶ月前ぐらいに、まあ、一つ事件がありましてですね、でこの事件は北朝鮮の犯人が捕まってるんですけど、で北朝鮮によってですね日本人が拉致された事件というのが、警察が犯人を捕まえてたんですけれども、これを 公にすると、まあ、北朝鮮と日本の、まあ、こう国際問題になるから、まあ、これは隠蔽しときましょうと、まあ、いうことになってですね、でそれによってやっぱ警察の中でもですね情報が共有されてなかった、まあ、こういう、まあ、北朝鮮が人を拉致しているという情報がもしこの新潟の警察にも、まあ、そういう情報が来てればですね、まあ、めぐみさんの捜査も初期段階の捜査も、まあ、変わったというふうには言われているんですけど、まあそれをまあ今あんまり言っても、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんですけど、まあかなりそういうことがあるというふうに言われています。で警察は、まあ、中学校1年生の女の子が失踪したという事件として調べました。で、あの警察犬も導入してですね、そのめぐみさんの服とかの匂いを嗅がして学校からの帰り道、家までの600メートルの間を、まあ、警察犬がクンクンクンクンクンクンクンクン嗅いでですね、めぐみさんどこまで行ったんやろ、クンクンクンクンと探すんですけれども、まあ、ちょうど友達と別れてそこからまあ200メーターぐらい歩いたところ、学校から200メーター友達と一緒に歩いて倍倍、さらに200メーター一人で歩いて、もう200メーター歩いた家なんですけど、まあ、そのあたりでめぐみさんの匂いがまあなくなったということが言われています。でこれは後にですね、まあ、日本に帰ってきた曽我ひとみさんが横田めぐみさん本人から聞いたということで語ってはるんですけれども、まあ、それがですねその、まあ、曲がり角のところで、まあ、この北朝鮮のスパイに私が連れ去られたんだと、でどうやら待ち伏せされてたみたいだということを、まあ、曽我さんに北朝鮮でですね、まあ、話していると、まあ、いうことはその後に伝わっています。で、そこからですね、その、まあ、めぐみさん自体がまあどうなったのかというところなんですけれども、まあこれ、北朝鮮のスパイはですね、その後ですね、あの、スパイの一人のアン・ミョンジンという、この人が拉致したわけじゃないんですけど、まあ、北朝鮮のスパイやって、韓国に亡命した人は、そのたまたまその帰ろうと思った時に工作船に乗って帰ろうと思った時にそれを見られてしまったから仕方なく拉致したんだということをその拉致犯スパイ側は喋ってたというそういうふうにまあ言ってたと、まあ、いうことを言ってるんですが、まあ、どうやらそれは嘘やと、まあ、いうことは言われています。というのもですねその時ですねあの実はその近くの高校生この新潟の高校生がその黒い車に乗ったその人にですねあの男2人組か3人組に、まあ、追っかけられたということもありましたしあの近所の奥さんもですねその黒い車に乗った男になんかおいでおいでみたいな手招きをされたみたいなことはあります。でどうやらこいつらが、まあ、誰か日本の女の人を、まあ、拉致して北朝鮮に連れ去るという、まあ、そういうミッションを帯びてたんじゃないかと。で、まあ、めぐみさんはですね、その後、そのスパイの一人がですね、まあ、その語ったという話では、まあ、その北朝鮮の工作船というのはですね、まあ、中に倉庫みたいなのがあってですね、他の拉致被害者とか、まあ、その、なんか北朝鮮に運ぶ物資とかをですね、入れとく場所があるんですけども、ここに、まあ、めぐみさんを掘り込んでですね、で、まあ、40時間ぐらい、真っ暗なところに、まあ、めぐみさんはその閉じ込められて何にもわからないまま北朝鮮に連れ去られました。でその間めぐみさんはもうずっとこの泣き続けてて、まあ、お母さんお母さんとずっと言っててですね、で、まあ、その船を引っかいてですねなんか開けてということを言ってですねで爪も剥がれてしまってたと、まあ、いうようなことは後に語られています。でめぐみさんは北朝鮮に連れて行かれて、でその時に、まあ、曽我ひとみさんと会います。これが翌年の8月ぐらいですかね。で、まあ、ずっと泣き続けてためぐみさんに、まあ、北朝鮮の、まあ、スパイの養成の教官みたいな人がですね、まあ、もうそんなに泣いてももうお前は帰られへんと。 でも朝鮮語をちゃんと覚えたらお前は帰れるようになると、これ嘘なんですけどね、ということをめぐみさんに言います。朝鮮語をちゃんと学んだらお前を日本に返してあげると、まあいうことを言って、めぐみさんはじゃあ頑張ろうということで、まあ、朝鮮語を必死に勉強したそうです。でその後ですね、キム・ジョンウィル軍事政治大学やったかな、政治軍事大学やったかな、まあ、要は北朝鮮のスパイ養成機関があるんですけども、まあ、ここでまあ日本語の教官としてまあ仕事をさせられると、まあ、いうことになりました。で、まあ、日本にその後帰ってきた曽我ひとみさんとはですね、まあ、2年ぐらい一緒に暮らすんです。拉致された翌年からですね、まあ、15歳ぐらいまで、まあ、だから1978年から80年ぐらいまで曽我ひとみさんと一緒に、北朝鮮の、まあ、いわゆる招待所と言われると、何が招待やねんと思うんですけど、お前勝手に連れてっただけやないかと思うんですけども、その招待所っていうところでですね、まあ、その他の日本人たちも暮らしてるんですけど、そこで曽我ひとみさんと同じ部屋で暮らしてたと。でその時に、まあ、お母さんの思い出みたいなのを曽我さんに話してたと。で2人で、まあ、その帰りたいんですけど帰れないんですよね。曽我ひとみさんが拉致されたのもその翌年だったかな、いつだったかな、すいません、翌年ですね。なんで曽我ひとみさんが来た時に、北朝鮮に連れてこられた時から2人で一緒に暮らすようになったんですよね。で2人で帰りたいから一緒に、まあ、ふるさとの歌を歌ってたりとか、まあそんなことをしてもお互いに励まし合ってたんですけど、曽我さんは結婚しちゃうんですよね。まあこれ北朝鮮によって結婚させられたと言っても近いのかもしれないですけど、まあ、アメリカ人だったジェンキンスさんと曽我さんは結婚するんです。これが1980年、この時にめぐみさんはその曽我さんと別れないとあかんと。なんで、まあ、別れ際に私のこと忘れないでということで、まあ、大事にしてた赤いカバンがあるんですけど、まあ、それを、まあ、曽我さん、ちょっと休憩します。すいません、そうだ、曽我ひとみさんと別れた時ですね、その赤いスポーツバッグですね、まあ、拉致された時に持ってたものを、まあ、曽我さんに、まあ、私のことを忘れんとねって言っては渡したとでいうふうに言われてます。でまあ、曽我さんのことはとてもその、まあ、頼りにしてたみたいで、まあ、どうしてもまあ会いたかったっていうので、まあ、めぐみさんはですね、その曽我さんに内緒でですね、まあ、その北朝鮮はその手紙のやり取りとかを許さないので、その、まあ、仲良くなったその、まあ、店員さんにですね、これをどうしても曽我さんに渡してほしいというので、まあ、手紙を渡したと、いうことも言われてます。まあ、平壌の中心部に私はいるのっていうようなことを、まあ、曽我さんと別れて1年後ぐらいですね、まあ、曽我さんに手紙を書いたと、まあ、いうようなことも言われてます。で、まあ、その後ですね、田口八重子さんという、まあ、この方はですね、キム・ヒョンヒという大韓航空機爆破事件の犯人だった北朝鮮のスパイなんですけども、女の人ですよね、綺麗な女の人の日本語教育係だった田口八重子さんとも、まあ、一緒に暮らしてた時期もあると、まあ、いうふうに言われてます。で曽我さんと別れたのが15歳ぐらいなんで、まあ、そこからそのどんな生活を送ってたのかっていう、その具体的なことは分からないんですけども、20歳ぐらい、まあ、4年後ぐらいですね、この田口八重子さん、まあ、この方も日本には帰ってこれてないんですけども、と一緒にまあ暮らしていて、そこからまあスパイ教育をさせられるようになってたと、まあ、いうふうには言われてます。でおそらくもうめちゃくちゃ大変やったんじゃないかなというふうには言われてます。なかなかまあ話したくもないんですけれども、まあ、拉致をされたですね、まあ、女性というのは、まあ、向こうでどういう扱いを受けてたのかというとですね、まあ、やっぱり権力者たちの言うことを聞かなあかんみたいなこともあったんで、まあ、かなり嫌なこともあったんじゃないかなというようなことはまあ想像されるわけですよね。で 21歳の時にですね、まあ、実は韓国人の拉致被害者のキム・ヨンナムさんという方がいるんですね。韓国で拉致された人、まあ、韓国人で北朝鮮に拉致された人めちゃくちゃいるんですけど、まあ、その中の一人と、まあ、結婚をします。で、北朝鮮は同じ日本人拉致と同じ理由で韓国の人もたくさん拉致していました。なのでスパイ養成機関にはですね、まあ、日本人とか韓国人で拉致された人たちが教官としていました。で、そこでどういうことが行われているのかというと、そのこのスパイの養成機関というのは、まあ、北朝鮮の中でもエリート中のエリートなんですよね。まあ、その人たちが幸せかって言ったら別ですけど、まあ、要はですね、その地下にですね、まあ、その全長10キロぐらいって言ったかなぐらいの巨大な空間を作ってですね、トンネルを掘ってですね、まあ、そこに世界各国の街を再現していたというふうに言われてるんですよね。例えば日本とか韓国の街を再現するんですね。で、そこでですね、実際にそこで捕まえてきた拉致被害者たちを教官として置いとくんです。例えば韓国のその街をその地下に再現してですね、そこに、まあ、例えば居酒屋とかもあるんです。で、散髪屋とかもあるんです。で、そこでどんな生活を実際韓国人がやってるのか、で、店員さんたちとどういうふうに受け答えをするのが正しいのかっていうようなことを、まあ、そこでスパイたちに勉強させるんですよね。で、まあ、そんなところでですね、まあ、その横田めぐみさんとか韓国人の拉致被害者も働かされていた。で、その中の、まあ、キム・ヨンナムさんという人と、まあ、めぐみさん21歳の時に結婚します。で、22歳の時に、まあ、ウンギョンさんという、まあ、お嬢さんが、まあ、出産されるんですよね。まあ、この時の家族写真なんかもですね、その後、まあ、北朝鮮が日本に、まあ、渡すんですよね。めぐみさんは死んだけどこんな生活でしたみたいなことを、まあ、その時のめぐみさんの写真はネットなんかにもあるんで、まあ、興味のある方はご覧になったらいいと思いますが、まあ、笑ってはります。ただそれが本物の笑いかどうかっていうのはちょっと残念ながら分かんないですよね。まあ、綺麗ですよね。めっちゃお綺麗です。で、実際その北朝鮮から亡命してきた元スパイのアンミョンジンっていう人はですね、まあ、そのめぐみさんとスパイ養成機関で会ったと。で、とっても綺麗やったと、まあ、いうようなことは言ってます。で、25歳の時に北朝鮮の発表によると、まあ、鬱になったというふうに言われています。で、実際にですね、その、めぐみさんはそのかなりその精神状態は、まあ、しんどかったと、まあ、それは当たり前なんですけど、まあ、例えば13歳で連れてこられて日本にはもう帰られへんというようなことを言われてですね、で、朝鮮語を覚えたら返したると言ってたのに、まあ、返してくれないということが分かったと。で、まあ、絶望からなんとか歯を食いしばって頑張ったけれども、で、大変な思いもしてきたけどやっぱり帰られへんということに気づいて、まあ、それがまあかなりしんどいと、まあ、いうようなことは実際にあったんやとは思われます。ただ北朝鮮が発表しているようにですね、まあ、その精神病で入院してたと、うつ病で入院してたというのがほんまかどうかっていうのはどこまでかはわからないですね。で、ただですね、26歳の時と29歳の時に、まあ、脱走を図ったということは言われています。まあ、これがどこまでその正確な情報なのかっていうのはわからないんですが、1990年の冬には、まあ、空港で脱出をしようとするんですけど失敗してます。で、94年の2月にはマンミョンボン号ですよね、日本と北朝鮮を行き来してた船の近くで、まあ、逃げたんですけれども、これも捕まってしまってます。で、この94年に、まあ、亡くなったと、まあ、されてます。で、これもおかしな話でですね、まあ、これ2002年にですね、この当時 その日本政府が、まあ、北朝鮮行ってですね、まあ、小泉さんですね、で、キム・ジョンイルですよねと会談してですね、まあ5人の拉致被害者を連れ戻した時に、まあ、それ以外の人8人は死んでましたということを、まあ、言うたんですけど、最初めぐみさんは北朝鮮が言うには1993年に死んだということを言ったんですが、まあ、その後日本に帰ってきた蓮池薫さんが、いや94年に会ったでということを言うとですね、あ、北朝鮮が、あ、そうでした、94年に死んだんでしたと、まあ、いうように言い方を変えていると。 まあそもそもね信じてることなんで、まあ一つもないんですけれども、でまあ遺骨ですね、遺骨もこれ2002年にですね、まあ、5人の拉致被害者が帰ってきた時に、これが横田めぐみさんの遺骨ですということで、まあ、日本側に北朝鮮が骨を持ってきました。でこれはその後、まあ、別人であると、まあ、いうことが、まあ、分かってます。で、これがまあめぐみさんの分かっているところです。でここからはですね、まあ、めぐみさんの、まあ、ご家族の話ですね、まあ、ちょっとかなりもう長なっちゃってるんですけども、まあ、ご家族もねかなりもう大変な思いをされていますね。っていうのもまずこの横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されたっていうのをご家族は20年間知らなかったんですよね。77年に失踪して、で97年にそれが北朝鮮によるものだということを知るまでの20年間はめぐみさんはどっかに行っちゃってるということだけしかわからんかったと。なんでお母さんもお父さんも毎日ですね、まあこう近所を探したりとか、まあご近所の人に聞いたりとか、まあ走ってる車にですね、娘知りませんかみたいなことを聞いたりとか、まあいろんなことをされてました。でもちろんそのこの子知りませんかという、まあ、ビラを撒いたりとか、まあ、そんなこともしてたんですよね。でそんな中ですね、その家に脅迫電話がかかってきたっていう、身代金脅迫の電話もかかってきたっていうことがありました。でこれは実はまあ高校生のいたずらみたいなもんやったんですけれども、まあこのお母さん早紀江さんはですね、まあ、その電話を取ってですね、その金をよこせという高校生に対して、まあ、そんなにその恵みが大事やったら結婚してもらってもいいから、まあ、どうか返してほしいと、まあ、いうようなことをその高校生ですね、まあ、この、まあ、いたずら犯というか、まあ、お金を取ろうとしていた人なんですけど、まあ、その子に言ってですね、まあ、そんなことを言われた高校生はそこでちょっとなんかこうなんかこんなに優しいというか、こんなに思いやりのある人に自分はこんなことしていいのかと、まあ、いうようなことを思ってしまうぐらい、まあ、お母さんは結構やっぱりこう何ですかね、人柄がむっちゃいいというか、まあ、そんなことをその犯人が感じてしまったというようなことは後に言われています。で、結局ですね、まあ、大韓航空機爆破事件の犯人のキム・ヒョンヒの証言とか、その後、まあ、北朝鮮から韓国に亡命したアン・ミョンジンという元スパイとか、まあ、実際にこれめぐみさんの拉致にも関わったとされる、これがシン・ガンスという、まあ、3人のスパイによってですね、まあ、どうやら北朝鮮は日本人を拉致していたんだというのが1988年とか、まあ、90年代半ばぐらいに、まあ、だいぶ分かってきてですね、で97年になって、97年の1月だったかな、新聞がですねようやく横田めぐみさんが拉致されていたと、まあ、いうことを報道します。でこのタイミングでご家族もそのめぐみさんは北朝鮮にいたんだと、まあ、いうことが分かりました。これ1997年ですね。でこの時にですね、この拉致被害者の会というのが結成されまして、まあ、マスコミも大々的に報じてですね、まあ、世論もかなり盛り上がってきて、まあ、それが2002年の小泉内閣における、まあ、その拉致被害者の奪還、5人の奪還につながったと。まあ、なんですけど、このタイミングに帰ってきた5人のまあご家族たちはもちろん喜んだんですが、まあ、このめぐみさんのご両親とか弟さんにとってはですね、この時にもたらされた情報っていうのは、めぐみさんは死んでたと、でこれ遺骨ですと、まあ、いうことです。まあ、20年間待って、まあまあ、その後、まあ、死んでたということが言われちゃうんですけれど、まあ、この後ですね、まあ、実はこの被害者の会っていうのが記者会見を開くんです。 5人は帰ってきましたが、まあ、残りの12人はまだですと。でこれからも活動は続きますと。でこの時のまあ代表的な立場をされてたのが、まあ、あのお父さんの茂さん、横田茂さんやったんですね。まあなんですけど、まあこれはしゃあないっちゃしゃあないんですけど、まあ、茂さんはもう喋られへんかったんですね。もうあかん、もうこの問題になるとね、僕ちょっとテンション上がりすぎてまうんですけど、まあ茂さんはまああの記者会見の間でもう涙で喋れなくなってしまうんですね。で、まあ咳込んでですね、その何も言葉が出てこないというような状態になってしまいました。でその時にあの旦那さんに代わってですね、マイクをパッて取ったんが、まあ、お母さんの早紀江さんなんですけど、まあ、早紀江さんはこんなことを言ってあります。これ記者会見の時ですね、あの茂さんからマイクを取って、まあ、立ち上がっておっしゃった言葉、結構長いんですけど、まあ、ざっといきますね。今日思いがけない情報で本当にびっくりしましたけど、あの国のことですから、何か一生懸命に仕事をさせられているものは簡単に出せないということなんだろうと私は思ってます。絶対にいつ死んだかどうかもわからないような、そんなことを信じることはできません。これどういうことかというと、まあ、要はその拉致された被害者の中でもですね、まあ、北朝鮮にとって重要な役割を担っている人はですね、まあ、このその人たちを日本に返してしまうと、北朝鮮がやってた悪事が全て世界中にばらされてしまうと。だからそいつらは死んだということを言うしか北朝鮮にとっての手はなかったと。まあ、北朝鮮はこの5人のその被害者をまあ日本に返すときにですね、まあ、日朝首脳会談が行われて、そこにはまあ1兆円とも2兆円ともいうお金を取ったというふうに言われているんですけれども、そんなお金をもらっててもですね、自分たちの国の恥になるようなこと、まあ、自分がやってるんですけどね、まあ、それを世界中に知らしめないために、まあ、めぐみさんたちですね、まあ、田口八重子さんとかも、まあ、みんなそうですけれども、うん、そのスパイとか拉致とかそういうことの真相を知っている人たちは死んだということにして返さなかったんじゃないかということを言っているんですね。で続きなんですけど、そしてこれまで長い間このように放置されてきた日本の若者たちのことをどうぞ皆様方もこれから本当に真心を持って報道してください。日本の国のためこのような犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない若者たちの心の内を持ってください。でまあ、ここからいろいろ話してるんですけど、まあ、最後に言ってはんのが、本当にめぐみのことを愛してくださって、いつもいつも取材してくださって、めぐみちゃんのことをいつも呼び続けてくださった皆様に、また祈ってくださった皆様に心から感謝いたします。まだ生き続けていること、まだ生きていることを信じ続けて戦ってまいります、ありがとうございましたと。まあ、要はあの最後はあの感謝を言ってはるんですよね。いやすごいなと思いましたね。やっぱりその目的のためには、その、まあ、自分がですね、その日ですね、何十年も待ち続けて死んだという結果をもたらされてですね、まあ、それでも諦めずにですね、まあ、感情的にならずにですね、こう国民とマスコミにまあ訴え続けたという、まあ、この、 その記者会見でのお母さんの言葉っていうのはですね、まあ、その後ですね、さらにまあこの拉致事件をまあ今でも風化させることなく、まあ、ぶっちゃけ進展はしてないんですけれども、風化させることなくですね、まあ、今に言い続けているまあ一つ の、 まあそのまあ成果というか、まあ、そういうところにあるんじゃないかなというふうには言われています。で実はその後のもうめぐみさんの足跡というかですね、めぐみさんがどうなったのかっていうのは、情報はないんです。でお父さんの茂さんは2020年に87歳かなで亡くなりました。でお母さんはまだ、まあ、お元気というか活動を続けてあります。で、弟さん2人も活動を続けてます。お母さんも86歳ですかね。でそうそうそうそう、アプリやこれや、 最後にちょっとお伝えしておきたいのが、これ2022年の、11月の記事なんですけども、めぐみさんはウンギョンさんというお嬢さんがいます。で、今娘さんが35歳ぐらいというふうに言われてます。で、ウンギョンさんとめぐみさんは実はもうウンギョンさんがちっちゃい時にですね、離れ離れになっちゃってるんです。ウンギョンさんが生まれた時めぐみさん22歳です。ちっちゃい頃は一緒に暮らしてました。ですがですね、ウンギョンさんが3歳ぐらいかなからはもう別々に、暮らしてたんじゃないかなというふうには言われてます。それが何の理由かっていうのは正直わからないです。北朝鮮はめぐみさんの精神状態がおかしくなったからバラバラになってるっていうふうに言ってるんですけど、それがほんまかどうかなっていうのはほんまになかなかわからないですからね。で、そのウンギョンさんはですね、その早紀江さんと会ってるんです。で、この時に石原さんが言ってたかどうかっていうのはちょっと僕は分かんないですけど、多分一緒に会ってると思います。で、それがあったのが2014年ですかね、ウランバートルで、このめぐみさんのご両親である早紀江さんと茂さんとめぐみさんの娘であるウンギョンさんと、さらにそのウンギョンさんの子供さん、だからひ孫にあたるんですよね、とは再会をしてます。で、実は日本政府としてはですね、そのめぐみさんは帰ってこられへんのやったらウンギョンさんが日本に来るのはどうやと、いうことは北朝鮮に言ってたんです。で、これもウンギョンさんの留学という形で、そういうことを、しようというふうにしてたんですけれど、それが、結果的には難しくって、で、その最終的にどういうことが行われたかというと、2014年に、ウランバートルでめぐみさんのご両親とめぐみさんの娘さんとその子供さんが、会ったと、いうことです。ハッピーエンドとはほど遠いんですけれども、ちょっとそういうことはあったと、いうことです。はい、すいません、ちょっとむちゃくちゃ長めになりましたし、なかなかね、こ うまいことこう感情がコントロールできず、変な放送になってしまいましたが、申し訳ございません。今日は最後まで聞いていただきましてありがとうございます。